歴史を導く神がこの宇宙万物を創造し、この保ってこのおられる神ご自身がこの御からの教会の中であなたを立て上げ育み、このあなたに新しい人生を与える年を得られます。この私が全ての事柄を主権を持って導いていることをこのあなたは認めて行きなさい。ある方にとってはなぜ遅いんだろう、自分の計画ではこうなのに、自分の計画ではこうなるはずなのにという事柄がなっていない方がいます。しかしそこに主の愛があり、主の特別な恵みがあり、そこに主の豊かな語りかけがあることを忘れてはなりません。私はあなた方一人一人に最善の導きを持って、この間違いのない導きを持ってこの場合の時代に導いている都市は言われます。
この私の時が来た時に、この私は豊かにこの働きを表していこうと言われます。しかし私が働く時、誰もそれをとどめることはできないと言われます。この国を超え、また時代を超え、私はこの非常に大きな働きとしてこの導いていこうと言われます。
それすべての事柄についてまず感謝を捧げていきなさい。あなたが今抱えている問題、この行き詰まっているその問題、そこに感謝の光を当てていきなさい。この私自身があなたの前に道を、言葉を持って道を作ると主は言われます。
この私はこの一人一人にこの御国の鍵を与えていると言われます。それあなた方はこの私に、私の名によって祈りなさいと言われます。それは天においてつながれており、このはっきりと闇をこの光に変えていくとやれます。
40番ですね。
愛された、愛された、永遠の命与えられる、悲しみ
この新年の節目の時に、この方々一人々は今一度もう一度、この信仰の原点、この祈り聞き従いの原点に固く立ちなさいと主は言われます。この今までの人生に何があったとしても、あなたがここからこの新しくこの悔い改め感謝を持って祈り聞き従いの歩みを始めるなら、この大いなる技が、大いなる栄光が、この大いなる神の人生がこの後の前に開かれてくると主は言われます。これは恵みの時、祝福の時であると主は言われます。
このイスラエルから与えられるこの神の言葉に立ってこう出発していきなさいと言われます。このあなた方はこの新しい出発をここから始めていきなさいと言われます。
これはちょっと九州にないんですけれども、イスラエルチームが行った3日目にですね、こういう思いが与えられた黙示録5章です。簡単なので覚えて一緒に歌ってください。
振られた子羊は力と富と知恵と誉れを受けるにふさわしい方、栄光
地上で新年この朝共に礼拝ができる、あなたを褒めたたえることができる恵みを感謝いたします。あと私たちはあなたを心から喜んで感謝をします。続く礼拝を、神の言葉をあなたご自身が語ってください。私自身を十字架の地上で清めてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。それではお座りください。ですね、新年ということで、この1年何があったんだろうってこう漠然としてですね、どんな祝福があったんだろうってこうちょっと訳が分からなくなっていったんですね。それで1年間、昨年の11月から、この10月までを こんな風に何があったか、まあ、教会でなんですけども全部打ち出していただいて、そして丁寧に感謝をしていきました。そしたらはっきり主の祝福が見えてきたんです。で、まずですね、昨年の11月に何があったか覚えてらっしゃるでしょうか。もうすっかり忘れてると思うんですけども、11月の頭にですね、実は私奈良教会誰もイスラエルに行けなかったんですけども、福岡に行きました。なぜかというと、小須田ゆりかさんがくも膜下出血で倒れられたんですね。で、本当にまさかこんな奇跡的な癒しを体験するとは思わない奇跡が、世に勝つと語られたその年の頭に起こりました。そしてですね、1年間が始まったんですけども、ずっと流れを見ると、明確にですね、神様のご意志が見えてくるんですね。なんかこう当てずっぽにこう無作為にいろんなことをこうやっておられたんではなくて、なんかこうはっきり輪郭が、神様の祝福の輪郭がこう見えてきました。で、11月12月11月にですね、ラジオでチャペルが1時間番組になって、そして今精神的に病んでおられて入院されている方が毎週ずっと聞いてくださって、そしてイエス様を信じておられて、今に至るまでそういう病の癒しってことが始まって来ています。そして特に1月からですね、路上ライブに出るようになり、いろんなコンサート賛美隊が出るようになり、そしてその中でいろんな癒しが始まって、特に精神的に病んでおられる方々の癒しが始まってきています。で、それからですね、流れを見ると上半期と下半期を分けたときに、上半期は救われるんですけど教会にはつながってこないんですね。で、上半期は展開者はたくさん起こって、いろんなところから本当に今礼拝してくださっている方々が展開したんですけども、5月にチャリティーでコンサートともにふれあいセンターでペンテコステ礼拝しました。覚えてらっしゃるでしょうか。あそこがちょうど山場の真ん中あたりで、それ以降ですね、突然救いと、ゴスペルクラブの方とかで救いとか起こりまして、受選者があれ以降毎月のように起こされてるんですね。で、今来てくださってる方々ほとんどそのペンテコステ以降に来られて、うちの長男が全然誰もみんな分かんなくなるくらいたくさん新しい方がフローレンさんたちもね、みんな来てくださったのはそのペンテコステ以降なんですね。で、そして、あとですね、一番大きなまたこれを祝福だったのは、3月に持たれた周りアメリカチームです。で、この回線の恵みがいかに大きな祝福だったかっていうのを1年見た時に分かるんですね。ドランダが言ったと言いますと、今満面の笑顔で賛美をしてくださっています方と、フィリピンに行った長女と、エコちゃんなんですけども、その頃ですね、満面のつぶやきとごめんなさい、ちょっと言ったら満面の大変な状況な、すごいもう本当に学校も行けなくなるぐらいの大変な状況の中でみんな行きました。本当にで、行ってからその方々の曲が九州に入ったんですね。そして恵みは本当に苦しんでおりましたけど、長女は今回フィリピンに行くことになりましたし、満面のスマイルの方はですね、学校をもう一度行くことになって、今度1122、11月22日ルツさんを招いて、11月22日ね、大学の方で報告会を持つことになっています。すごい逆転の勝利がこの回戦で始まったんですね。で、それから浦上教会からのね、歴史キリスト教史上ちょっと特筆すべき永遠に残るんじゃないかという入会もありました。で、あったのがこの年です。そして、そしてですね、2月に殉教聖会が持たれたんですけども、初めてちょっと終わりの時代に向けて殉教への招きというのが全く初めて行われました。で、そして、8月にエディさん、十数年前に本当に殉教者を出したご家族を初めて海外からお迎えするという事柄が起こりました。で、そういう流れの布石の中でまたフィリピンに使わされていっています。で、全てですね、神様のご計画のうちに進んでいるんだな。で、そう思った時に、ああ本当にこう 私たちいろんな計画を持つんだけれども、神様は扉を開いてくださるし、で主があえてとどめるならば、そこに神様のご計画があるんだなということをですね、この1年間の関心を持って見ることができました。で、もう一つですね、オンライン礼拝になったんですね。今そこで出てますけども、今ここでの礼拝はこれだけではありません。今全世界中でイスラエルでもフィリピンでも、うちの子供たちも見ていることができるんですね。だから滅多なことは言えないんですけども、FF もですね、全世界にですね出ているということに今でなっております。そうなったのが今年ですね。ですから神様にですね、1年間の歩みをまず本当に心から神様に感謝をしたいと。で、さて、そういうことでもう新年、新しい年になったんですけども、普通はですね、新しい年になると書き初めを書いたりして、この年をどういう年にしようかとか考えると普通はですね思うんですね。あるいはそうは言っても自分のこの将来はこの先どうなるんだろう、一体どうなっちゃうんだろうって、すごくこう不安に思って、こう思い悩んでおられる方もいるんではないかなと思うんですね。で、新年を迎えた今ですね、こう考えることは決して悪いことではないですけれども、こう思い悩むのではなくてですね、今日お話ししたいメッセージはサムエル記を開けましたけれども、主と本当に深く交わって聞くっていう神様の声を今一度もう一度聞くっていう、そのことをですね学んでいきたいと思っています。で、思い悩んだり考えたりする人はいっぱいいると思うんですけど、案外意外とこの主の十字架の群れであっても聞くっていう人はすごく少ないんですね。で、聞いたところでよく神様の声がわからないんですね。で、うちの子供が言うんです。聞く聞くって言うけど、神様の声なんて一度も聞いたことない。それで、俺自分は錆びついてるとかね、どうしたら聞けるんだろうって言うんですね。その長女の場合も、本当に若い小さい頃からアメリカに行きたくて行きたくて、そして中学生の頃からもう いろいろこう実際に行って何度扉を叩くんですけども、こう開かれなかったんですね。で、今回本当に私自身嬉しかったのは、初めてですね、これが神様の御心なんだ、神様が開くときはこういう感じで開くんだということを長女が体験してくれたんですね。で、頑張って頑張って頑張ってやった時はもうこんな感じでしたけども何ですかね、スーッと開いていったんですね。で、本来の自分の本意ではなかったんですけども、すんごく嬉しいんです。で、いつずっとですね、神様は自分に嫌な道を言われるんじゃないか、なんか嫌なことさせられるんじゃないかって本人ずっと思ってたんですね。ところが御心で開く時ってこんなに嬉しいのかって、で、これが御心なんだってこと。でもそこまでに、真剣に求め始めてから5年半かかってるんですね。で、神様の声を聞くまでに本当にある時間がかかります。そしてある時は忍耐がいりますが、しかし聞くなら、あくまでも神様聞かせてくださいって思いを持つならば、必ず誰もがどんな聞ける神様の声だと思ってください。というのは、羊飼い、イエス様は羊飼いと言われてるんですけど、羊飼いというのはこの立派な羊じゃなくて愚かな羊を、羊って愚かって言われてるんですね。愚かな羊をこうに声をかけるので、羊はその子、羊飼いの声を聞き分けるんですね。だからいつも私の励ましなんですけど、自分がどんなに愚かで耳が鈍くても私に分かるように語ってくださるっていうのが私の希望なんですね。で、サムエル記を今開けたんですけども、このサムエルという人は偉大な預言者で、もう明確に神様の声を聞く人に育っていくんですが、最初は分からなかったんですね。何度も失敗します。エリという指導者の声を神様の声とは分からなくて、3度も分からなくて、何度も間違えて、そしてエリのところに行き、で、ようやく指導者のそのサジェッションですか、その指導を受けて、あ、これが神様の声なんだって分かっていくんですね。で、今日はその主をお話しください、しもべは聞いておりますという信念ですね。その心で今年はですね、まだ一度ももし聞いたことがない、いや、もし聞なんかあやふや聞 これかなって思うようなそういうものを持っておられる方がいらっしゃったら、この新しい年はっきり神様の声を聞いていただく体験をですねしていただきたいと思います。で、そもそもこのサムエルが聞いたような声っていうのは、この新約の現代の私たちも聞くことができるんでしょうか。で、宇宙を銀河系を作られて、太陽を作られて、傾いて地球が回って、こんなに秩序正しく作られた神様の声を本当に聞くことができるんでしょうか。一つ私の体験なんですけども、この群れがまだ始まった頃、パウロ牧師、責任 の, あのパウロ牧師のお家で、その頃もう一人岡丸牧師という方がいらっしゃって、ちょっと家が傾いた家だったんですね。ちょっとね、傾いたかしいだ家で、ちょっと古い家で2階になったんですけど、真剣に祈っておられたんですね。それは神様の声を聞かせてください、聞かせてくださいと、ただそれだけをひたすらに1日8時間以上、それだけ8時間祈って、で、当時お二人独身だったので、缶詰食べながら、缶詰切って、ただ缶詰食べて、冷蔵庫に缶詰入れて、それだけでもずっと祈られたんですね。で、その切実なるその神様の声を聞きたいっていう願いを持たれたお部屋に、私は初めて徹夜祈祷会の時に行ったんです。で、その時に早く行きすぎて誰も来てなくて、それであまり疲れたので1時間ですね、こう横になってちょっと休ませていただいてたんですね。そうしたらですね、未だ今までかつて味わったことのないようなものすごい深い御臨在がそのお部屋の中にこうぐーっと降りてきて、そして涙が止まらなくなったんです。で、それがスーッという涙が40分流れ、ずーっと一体これは何なんだろうと思いました。その時に宇宙全部に満ち満ちていくようなアルファでありオメガであるというか、もうグワーンっていうはっきりとした言葉を、その時生涯で後にも先にもないんです、初めてその神様の声を聞いたんですね。その時に私は地球上に何十億という人がいる、でもこんな喜びと幸せはあるだろうかってその時思いました。神の言葉を受けることの喜びをその時ですね初めて知ったんですね。で、どこでも神様の声聞けるんですけど、でも特別にそれに強く臨在を望めるスポットっていうか、それを求めたがゆえにですね、そのお部屋はあったんですね。で、それがイスラエルであったりガリラ湖であったり、特別神様の言葉を聞きやすい場所っていうのは確かにあるんです。で、この群れはそういう切実な思いの中で、この群れのこれ終わりの時代に対することをいつも聞いてくださってるんですね、長老の方々が。そこで語られる言葉に従って賛美隊の歩みとかいろんな歩みを今進めています。で、もう一つですね、今もそういう言葉があるっていう私一つの体験なんですけども、エルサレムには今本当のエルサレムの町には城壁があります。で、その中は今モスレムとかもう汚れたものでいっぱいなんですね。で、その城壁のただ中にただ唯一のプロテスタント教会があります。その牧師さんはどうして救われたかというと、熱心な、もちろんユダヤ教でした。で、ユダヤ教にとってキリスト教は異端なんですね。ユダヤ教がキリストに信じるということはもう殺されることも覚悟しないといけないぐらいなんですね。ところがその方はですね、ある時ユダヤ教だったんですけども、お仕事、普通のお仕事をしておられたんですが、仕事が終わって自分のアパートに帰った時に、小さなお部屋で、さっき私がお話したそのパルプクシのお部屋にあった同じものすごい深い御臨在が来たんですね。で、一体これは何なんだろう、ものすごい涙ではっきり声を聞いたんだそうで、その声が、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。で、これはたびたび聖書に出てきます。アダムから始まってノアもそうですけども、アブラハムは明確に神様と直接に語りかけを聞いていますが、そのアブラハム、イサク、ヤコブの神であるっていう声をそのユダヤ教の方は聞いたんですね。で、その後が衝撃だったんだそうです。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、イエシュアって言ったそうなんですね。イエスである。で、イエスっていうのは 彼らの立法には一度も出てこないというか、救い主ではない、認めてないんですね。その声を聞いた時に愕然とハンマーで投げられた、頭をぶち抜かれたような気持ちになって、イエス？なんで？って思って、その方は初めて新約聖書を取って読んだそうなんですね。で、この方が神であるということをはっきり知って、今一番迫害の激しいというか厳しいその城壁の中の、あのプロテスタントの教会の今牧師をしておられます。で、そういう神様は今働きをしています。ただ、ヘブル書にあるんですけども、昔旧約の時代はそのように直接神様が声をかけて、ある人、予言をある人に語って、その人がサムエルのようにこう代弁者となって語っていきましたけれども、今はですね、こう書いてあるんですね。こちらで読みますが、ヘブル書にですね、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られましたって書いてあるんですね。だから今はイエス・キリストご自身が神の言葉をそのまま代弁し、彼が語った言葉は一字言一句神の言葉だったんですね。御子によって語られてるんですね。そしてそれを記録したのが聖書であって、私たちは今直接語られることもありますが、基本的には聖書を通してはっきり神様からの語りかけを受けることができます。で、ぜひそのことを覚えてください。そして今日はですね、まあ、私新しい方がほとんどで、古い方には申し訳ないんですが、私自身の証を持って、まあ、どういう人間なのかということで、もうこの聞くっていうことの体験をお話しさせて、いくつかですね、ちょっと4つぐらいのポイントで聞いていただきたいと思います。で、1つ目は私の将来の不安でした。学生時代、大学卒業して、この先自分自身の人生はどうなっていくんだろう。本当に私の性格っていうのは超真面目で、根を詰めて悩んでですね、こう悩んでこう畳の上を転げ回ったんですね。で、まあ畳の上を転げ回るほどした人も少ないと思うんですけども、8000種類書いてあった職業の本を取り寄せて全部チェックして、そしてこれは私に合ってるだろうかとかってやってたんですね。で、そしてところが東京におりました、学生時代で。東京の非常に条件のいい、お給料も高くて日曜日が休みでっていうところにこう面接に行ったんですけど もう長蛇の列で、その中のほんの一人握りしか雇ってもらえないっていう中で、帰省して田舎の私の岐阜県のふるさとでも両方掛け持ちしておりましたが、もうどれも何にもならないっていう状況の中で、自分はどうやって生きていこうって思った時に、もう一つの方法をしたんですね。さっき言った思い悩む、考えるっていう方法とは別の方法を取りました。多くの場合それだけですが、クリスチャンは聞く、神様どうか教えてください、私はどうしたらいいんでしょうかって、ちょうど9月ぐらいからですね、ずっと聞きました。でも全然わかりません。で、その時にある時学食でご飯を食べていたら、また突然こう思いがスーッと、それも本当に初めての体験だったんですけど、あなたは岐阜に帰りなさいっていう、そういう思いがスーッと降りてきたんですね。で、私は帰りたくなかったんです。もう東京が大好きで、友達もみんなそこにいる。で、救われたらもう教会もそこで、田舎に行って何になるんだろうって思いましたけれども、ものすごい平安がやってきました。で、私は帰ったんです。で、帰ったはいいものの、四大卒の女子を雇ってくれる企業は一つもない。それで銀行しかない。でも私は算数が大嫌い10本以上は数えられないっていうぐらいで、面接に来ましたら私言いました。私が銀行の方ならば私を採用しませんって言いましたね。私は会っておりませんっていうふうに言いました。私を苦情係に使ってくださいって言いました。ひたすら謝りますって言いました。そしたらなんか通ってしまって、そしてその時にもう祈りました。神様、私は教育の仕事がしたいです。お金は無理です。 福祉の仕事がしたいです、医療の仕事がしたいです、支離滅裂です。私という性格、適性を神様はご存知です。この私を導いてくださいと祈った時に、その3つが1つになるようなリハビリテーション の仕事が見つかって、でたった1人の募集人員に40人応募してたんです。でその今まで全部ことごとく落ちていたんですね。でところが本当に神様が備えてくださった道で、それに通ったんですね。なぜ通ったかというと、私よりも素晴らしい論文を書いた人はたくさんいた、だけどあなたより素晴らしい論文はいたんだよって言われてですね、履歴書に私はクリスチャンですって一言書いていたので、その学院長さんがクリスチャンだったんですね。で私は通りました。そして鵜飼で有名な長良川が、大きな長良があるんですけど、ものすごく大きな川ですけども、そこに通うまでにこう橋を渡って行かないといけなかったんですが、その年に、うちから職場までのど真ん中に橋が開通したんですね。で神様は私のために橋作ってくれたな。で本当に聞くっていう恵みをその時学びました。そして2つ目です。それは思いできたんですけども、より正確に聖書から神様の声を聞くための一つの方法があります。それ私は何をしたかというと、岐阜に帰って本当何もないんですね。田んぼと川しかそれで東京すごい刺激的でいろんなことがあったのに何もないので、まず部屋の掃除を始めました。性別といっていらないものは全部、神様の声を聞くのを妨げてくるものは全部もう思い切って捨ててしまって、そして雑巾で祈ってですね、その水をですね、そしてもう心込めて家を拭いて、押し入れの中まで拭いて、日頃やらないことですね、めったにやらないことですけども、性別をしたんです。そしてもう一つは部屋を性別し、時間を性別しました。夜9時から。父がですね、枝豆を食べて、ビールを飲んで、プロ野球を見るんですけども、それが大体終わるのが9時ぐらいで、それまでは父と一緒にこう話をしながら、9時になったらですね、もう自分の時間だと思って、もう一目散にその部屋に行って、そして何だっけ、バッハをかけるんですね飲みますが、そしてロイヤルミルクティーを入れてきて、そして本当その時はですね、一日あったことずっと神様とおしゃべりをして、でもうこんなこともあった、あんなこともあったっていうのを楽しんで、そして最後に聖書を読むんですね。それぐらいしか楽しみがなかったんですね。で、それを毎日毎日やってました。それが私の楽しみだったんです。で、それ2年半続けました。ずっとですね。難なくなく、もう毎日毎日田んぼの中っていう感じでしたけども、2年半続けた時に、突然、当時結婚前でしたけども、イザブキ氏の方から電話があって、今度主の十字架で持たれるキャンプに来ないかっていうことだったんですね。で、それ祭日でしたので、絶対無理よって、はいはいって、もう鼻から行けない、でなぜなら私は日曜日を全部礼拝に来てるので、出勤は全部私が祭日をしてたんですね。だから職場の人にすごく申し訳ない、もう本当日曜日も休んで、なおまま祭日まで休むことはできないから、もう行かないって、はいはいって言ってた。そして9時になって、真っ先にこう開けた時に、いきなり第1行目、あなたは東に行ってこのケリタ川の水を飲まなければならない。どういう意味かというと、東だったんですね。私の家から軽井沢でのキャンプだったので、岐阜から軽井沢は東でした。でそのキャンプの、テーマはホーリーストリーム、清い川の流れ、川の御言葉が、この川の水を飲む者はみんな生きるっていう御言葉がテーマだったんです。いきなりですね、1行目で東に行ってこの川の水を飲まなければならないって読んだ時には、その2年半ね、ずっとステージを読んでますね。それでもうガーンと、もうダメだこりゃと思ってですね、土下座して先輩に謝って、仕事休ませてくださいって言って、そしたら先輩はダメって言いましたダメって言いました。もうそしたらそのやり取りを聞いていた総務長というものすごい偉い人が、一度もそんな休日出勤をしたことのないような立場の方が、 僕は代わりに代わってあげようって言ってくださって、そして道が開いて、そして私はそのキャンプに、この群れに来たんですね。でそこで聖霊の川の流れ、本当にカリスマの喜びをもう涙をぐしゃぐしゃになる受けて、そして実は伊沢牧師はもし結婚のことを祈っていて、私が結婚相手ならば必ず来るようにって祈ってたそうです。だってそんなこと全く知らないんです。知らないで御言葉で行きましたので、結婚が決まりました。一つ目に自分の進路の話をしました。今二つ目にその結婚の話をしました。それは多くの人にとって非常に大きな重要な分岐点です。でそして、さらにですね、結婚が決まったはいいものの、三つ目です。私たちの一番の生涯の悩みってあると思うんですね。将来とか結婚以外に今抱えている問題、これだけ解決すればっていう問題あると思うんですけども、私にとっての一番の悩みは父のことだったんですね。それは小学校4年生の時に両親が離婚しましたので、そして再婚しましたので、新しいお父さんがいて、そして本当のお父さんがいるんですけども、その本当のお父さんもすごく年を取っていて、頑固じじいというか芸術家肌なので、もう友達がいないんですね。天涯孤独っていうか、部屋の中に鎧兜やら何やらいっぱい散りばめてその中でこう来てるような人でしたので、お父さん一体どうなっちゃうんだろう。そして結婚は決まったものの、結婚式に招けない一人娘だったので、そのことを伝えることもできない。でその時に何度もこうキリストの話はするんですけども、いろんな霊的な束縛を受けていて、キリストって話した瞬間にはもう霊的な影響ですね、神道系のものをやってましたので、パーンと私と喧嘩になって、もう何度7時間こう話しても、とても救われる要素はどこにもないような父でした。ですから、もうやるだけのことはやったんですけども、考えて悩んだんですけど、方法はないっていう状況にありました。それで、その頃ですね、もうお手上げっていう状態の時に、この群れで聞き従いの恵みを聞いてたんですね。それで全然関係ないんですけど、その時にちょうどその頃私は歯が痛くなって、親知らずの一番奥に大きな虫歯ができて、で困ってたんです。だから職場の先輩が、私もね親知らず抜いたんだけど、ドワーッと血が噴水のように噴き出すのよって言われたんですね。親知らずを抜く時にはね、道潮じゃなくて引き潮の時に行かないといけないのよってわけのわからないことを言ったんですね。地球のリズムがあるから、道なんかどっちかに行くとブワーッと吹き出して大変なことになるって。でそれを聞いた時にもうすごい恐れが来て、お医者さんに行けなくなっちゃったんですね。で行かないと痛いし、もうその時にガンガンってハンマーでね砕くのよって言われたんですね、親知らずはですね。それで私は神さん初めて聞きました。どこの歯医者さんに行ったらいいでしょうって、これ変な歯医者さんに行ったら大変なことになると思ったんですね。神さん、で6ヶ月祈ったんですね。そのすぐ神様の声ってわからないんですね。祈れだ祈れだ、どこに行ったらいいか、そんな岐阜市内にも山ほど歯医者さんはある。でその時に思った、そうだ、クリスチャンの歯医者さんなら優しくしてくれるだろう。クリスチャンの歯医者さんどこにいない、どこにいないってみんなに聞いて回ったけども誰も知らないって言うんですね。である時、6ヶ月経った時に、クリスチャンの歯医者さんは知らないけどね、家族全員クリスチャンなのに一人だけキリストを信じない頑固じじいのクリスチャンの歯医者がいるってで、これだって思ったんですね。そうだ、クリスチャンじゃない、でも家族はクリスチャン、頑固じじいで一人固くならね、その歯医者さんのところに行こうと思ったんですね。だからちょうどその時になぜか伊沢牧師が、結婚前だったんですけど、ちょっと寄ってうちに来たんです。それで伊沢牧師も親知らずがあったんです。だから自分も一緒にそしたら治してもらおうと思って二人で一緒に行ったんですね。で伊沢牧師はトイレで、待合室でトイレに待っていたら、入ったらトイレの中でポロッと取れちゃったんですね。それで 直す必要なくなった。で、私一人だけ入っていったら、その観光ジジイのですね、昭和初期のような機材なんですね、全部。その なんていうんですか、ドル台があるじゃないですか、錆びついてるんです、これ銀のところが。こう銀、今はレーザーメスとか行ってすっごいビーンってやるんですけど、もうそんなもんじゃないですね、錆びついてるんですね、機材が。で、私も本当にお客さん誰もいないんです。私一人だけ、これどうなるんだろうと思って、そしてそのもうまな板のコインに乗ったんですね。そしたらレントゲンを撮りますって言われたんです。で、そのこう重いの乗せられて、で、その人がこっちの方向からこうよしとか言うんですね。で、こっちに来たらまたよしとか言うんですね。で、私がうわーとか思ってその職人かたぎなんですね。で、入ってて、で、じゃあレントゲン終わりましたってガチャガチャっとやったんですね。いよいよだと思って、どうしようと思ってこうしてたら、その先生がもう取れましたと言われたんです。そのガチャガチャってやった、そのレントゲンですね、根っこがどう曲がってるかを全部こう角度をビシッとこう 見極められて、そしてスッとこう抜いちゃったんですね。で、全く出血もなし、痛みもなし。それで、だけどこれは絶対痛むから、痛み止めの薬をどこどこ薬局で買ってくださいって言われたんですね。指定されました、そこの薬局を。で、絶対痛むからって言われたんですね。で、私と伊沢福士はその薬を買いに行ったんで、薬屋さん。じゃあその薬っていうのは、光町っていうんですけど、光町にある薬屋さんで、で、実はその私の父、一番の生涯の悩みというか、本当にどうしようと思ってた、その美の父は光町に住んでるんですね。で、ここまで来たらもう目と鞘がいかん、これは神様が導いてると思って、伊沢福士と父のもとに訪ねていきました。いつもいなかったりするんですけど、ちょうどその時にいて、ものすごく喜んでくれてですね、豆乳出してくれたり飲んだり出してくれて、で、父と伊沢福士が背が同じぐらいなんですけども、どっちも頑固なところがありますが、似た者同士でこう二人で歩いて話してる後ろ姿を見て、本当に神様を褒めたたえました。なんか一番大きな私の問題をですね、そんな風にして解決してくださったんですね。で、最後にその父なんですけども、そうは言ってもまだ頑固じじいで、4つ目ですね、肉親の愛する者の救いですね、これをどうしたらいいかって。で、父のためにはもうやるだけのことはしましたが、ある時ですね、もう父と関係なく悔い改めの祈りっていうのを15分したんですね。それは夜、朝の礼拝があって夜の礼拝があるんですけど、夜の礼拝になる前に夕方ちょっと時間があったので、15分ぐらい威厳の祈りっていうんですが、威厳の礼のずっと威厳の祈りで、神様は悔い改めの礼を注いでください、私に悔い改めの礼を注いでくださいって、こう15分こう試しに祈ったんです。なぜ試しかというと、当時そのおられた祈りの器である岡村牧師がいつもですね、悔い改めの祈りをする前に必ず15分そうやって悔い改めのための準備の祈りをするんです。ただ悔い改めってなかなか出てこないんです。どっこも自分悪くない、どっこも自分悪いのは違うっていう感じで、自分はなかなか自分は正しいって、自分の何も間違ってないと思うので、感謝の祈りをした後悔い改めって言っても何も出てこないんですね。だからその岡村牧師はずっと悔い改めの礼を注いでくださいってずっと祈ってから悔い改めされるんですね。でそれを真似したんです。試しにやってみよう、自分何も悪くない、自分も悪くないけどやってみようと思って、第三礼拝、夜の礼拝の前にやったんですね。で何が起こったかったら、その第三礼拝で賛美が始まって、普通の賛美ですよね、まあ、毎週毎週やってる賛美ですけども、ブワーッと飲みの何なんだろうみたいな感じで、私が悪かった、私が悪かった、私が悪かったって思いが来るんです。全然関係ないんですけど、伊沢福士が出てきて、私が悪かった、私が悪かった、で私が悪かったって思いが出て、ひとしきり泣いたら、みんな賛美してるんですけども、目の前に聖書があって、飛び込んできたんですね、御言葉が。エゼキエル書の御言葉で、私は彼を偶像の地、から清めて救い出す、連れ出せっ ていう御言葉だったんですね。で、ドーン飛び込んできたので、ね、私はそれを握りました。で、その彼っていうのは父のことです。で、父をその偶像の中に住んでるんですけども、ああ、神様救い出してくださるんだなっていう、こうその時御言葉をいただいたんです。ところがそれ東京にいる時で、私たちは長崎に来ました。で、1年、2年、3年、4年、父なんかほったらかしで生きております。もうほとんど忘れてしまったり、ふと思い出した時には涙が出てきて、一体どうなるんだろう。老人の一人暮らしで死んでるとか新聞に出てくるんじゃないだろうかとか思いながらも、またすぐ忘れて、ほったらかして、また3年、4年、5年、6年、7年が過ぎ、8年が過ぎました。で、その時に、毎回私いつも話していますが、阪神大震災のあった年なんですね。突然岐阜の病院から電話がありまして、あなたのお父さんは今末期のがんです、あと1週間の命ですっていう、10月の9日に電話がかかってきたんです。で、その時に私がすごく嬉しかったのは、突然この御言葉がふーっとまた浮かんできたんですね。受けてた御言葉、すっかり忘れてた御言葉を、彼を滞在地の地から救い出せたから連れ出せと。だからもうね、悲しんでる間はないんです。私の普通生涯ですね、自分の愛する最も愛する人の死の宣告を受けることほど、私は生涯の中で辛いものはないんじゃないかなと思うんですね。あなたの愛する人は死にますよって言われたら、本当に人生の中で一番辛い日だと思うんですけども、その一番辛い日を支えてくれたのがこの御言葉、神の言葉だったんですね。連れ出せ、救い出すって語られて、主が私を支えてくれて、普通だったら本当ぺしゃんこになるんですけども、よし、もう悲しんでる暇もない、もう即連れ出そう。で、あと1週間の命で、普通考えたら全身黄疸、白いところはもう真っ黄色の状態で、もうガリガリ、もうミイラのような状態で、父を長崎まで移動するっていうことは不可能なんですね。普通はもう岐阜に置いとこうと思うと思うんですね。でも神の言葉は連れ出せ、長崎に連れてこいだったので、もう何の迷いもなく、私は長崎を出発して、で5人都市区で5、4、3、2、1の子供がいました。で、5人連れてリュックサック背負って、いざよくしはその時気管支喘息だったので、ものすごいせいて苦しんでたんですね。でも伊沢氏は一緒について行ってくれるって言って、玄関を開けました。そしたら台風が来てたんですね。うわーって飛ばされるくらいの風で、もうそれでも突き進んでいける、なんていうかな、神様の言葉の強さというか、それでもカモメに乗って、そしてもうのぞみ号に乗って名古屋まで行きました。そしたらその後から新幹線は普通、完全に動かなくなったんですね。で、私たちがもうかろうじて行って、そしてその横断の父を満員電車の、名古屋まで、岐阜から名古屋間、立ってきたんですね。その一週間、その時ほど誰か席を変わってほしいんだなと思ったんですけど、立ってくる力が与えられて、で、のぞみ号に乗って、さすがに新幹線は座ってきて、で、おじいちゃんが、大阪のおじいちゃんが大阪から同乗してくださって、ずっとその父の話を聞いてくださって、もういろんな詰まってた何十年間誰も話を聞いてくれる人いなかった、そのもう詰まりきった思いを全部おじいちゃんに話してくれて、そして長崎に来ました。で、私はですね、今そこにあるんですけど、大きな椅子がね、父を連れてきたものの、がんの人はこの椅子じゃ2時間持たないんですね。当時ソファーがありませんでした。それでもう日曜日朝連れてきたものの、椅子がないと思って、ですぐそばの家具屋さんに行って、でもうそれしかなかった。そしたらその一脚10万だったんです私は全然お金持ってない、でも父が持ってきた、でも父に内緒で何も言わないで、もうすぐこれください、値切りもしないで10万で一発で買って、今から思えば値切れば相当値切れたと思うんですけども、10万で買って、父を連れてきて、そしてその初めての礼拝で父は救われたんですね。で、本当に父、思い出の、椅子ですけれども、ここ言ったんですね。 教会にみんなに初めて来た時に礼拝でこう言ったんですよね。キリストは33で死んだ、俺は73だ、だから俺の方が偉いんだって言ったんですね。いきなりそれだけなんていうか高慢なっていうか、なんか頑固な人だったんですけども、本当に救われたんですね。そしてあと4ヶ月、1週間と言われたんですけど4ヶ月長崎大学病院で生きて、でその間本当に触れられまして、あったかい涙が流れてくるんだい、なんでなんだい、なんでなんだい、こんなにあったかい涙が流れてくるのはどうしてなんだいって言って、最後は天に召されていったんですけども、私にはものすごい喜びが来まして、もう尋常じゃない天からの喜びがやってきました。で今日話したかったのは将来の不安ですね。一つ目、自分の人生はこれからどうなっていくんだろうって今恐れておられる方、不安を持っておられる方がいたらぜひ聞いてください。思い悩むんじゃなくて、主よ、この国でこの私がどういうふうにして生きていったらいいのか、あなたは思っておられますから、それを聞いてください と聞いてください。二つ目に、結婚とか大きな人生の節目を抱えておられる方、ぜひ聞いてください。そして聖書を読める環境を作ること、なかなか入ってこないんですね、御言葉がですね。でも時間を性別し、部屋を性別して聖書を読める環境を作る、自分なりにですね、バッハかけてみたりなんだり、ちょっとこう自分なりに作ってみてください。で三つ目に、生涯の一番の悩みであったり、それから肉親の愛する人たちの救いに関しては、特に霊的な問題が絡んでいる場合は諦めないで祈り続けて聞いてください。これがですね、一番の早道であって、必ず神様が働いてくださる道だってことを覚えていただきたいと思います。で今一度、もう一度、新年11月1日ですけれども、普通は書き初めをするんですが、今年は聞くぞ、今年は本当に神様の声を聞いて、その素晴らしさをすべての方にですね、体験していただければというふうに思います。最後にサムエル記を読んで終わります。と、主よお話しください、しもべは聞いております。天の父様、この時本当に感謝いたします。なかなか聞けないと思いがちな神様の声ですけども、あなたは喜んで私たちに分かるように語ってくださいますから、どうか、お一人一人が来年はこんな声を聞いた、そして従ったらこんな素晴らしい計り知れない子を見たという証を、たくさんお互いに、たくさんお互いにその証をし合うことができるように、この一年特別な祝福を置いてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それではお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。声の役は、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに常しえまでもありますように。アメン。お座りください。そう、最後一つ言い忘れたんですけど、こういう聞くって歩みで失敗はつきものなんですね。で山ほど失敗をしています。で あの時聞けばこんなことにならなかったのに、聞き間違えたっていう方いらっしゃったら、というかみんないると思うんですけど、それ全部益になりますので、それを感謝していくときに、それを、はるかに勝る超える祝福が来ますので、ぜひそれも益になっていくということを覚えていただきたいと思います。それでは